墨田隆平の蛤御門の編、11月29日放送分のポッドキャスト前半です。藤井フミヤさん、お疲れ様でした。藤井フミヤさん、お疲れ様でしたっていう声が今この KBS 京都と同時に日本放送からも流れてるわけなんですよ。
リアルタイム、
今リアルタイムで私は同時に2つの曲に
ドッペルゲンガ
ー出てるんですよ。これ、ね、業界ではごはっとの裏かぶりというやつでして、先週お聞きの皆さんはね、ハマゴリスナーの皆さんはご存知だと思うんですけど、はいはい、私いろんなところかぶってまして、一つは過去形になるんですけれども、今裏かぶりということで、はいはい、こんなメールもいただいておりますよ。うん、いつもありがとうございます。うん、森山塾さんからいただきました。藤井フミヤさん、お疲れ様でしたの合言葉が、ハマゴリスナーにすっかり定着した墨田先生、こんばんは。先週の生放送はめっちゃ楽しかったっす。森山塾さんね、ツイッターのアイコンを拝見すると、60代半ば、もしかしてもっとお若かったら、また、はい、メールいただきたいんですけれども、めっちゃ楽しかったっす。いつも以上にあっという間の90分でした。そして私のメッセージやツイッターでの香川照江先生とのやりとりを心配して安否確認までしていただきありがとうございました。心臓や脈拍も正常ですこぶる元気に暮らしております。さて、26日の藤井フミヤさんのオールナイトニッポンプレミアムでは、藤井フミヤさんお疲れ様でしたはバッチリ言えたんでしょうか。京都のお土産は何にされたんでしょうか。
食いついとんだ。
ツイッター上では墨田先生のオールナイトニッポンのポッドキャストで事前に流されていたようですが、はい、私は美味しいもんは後で食べる性格なので存じ上げておりませんでした。今日まであえて聞きませんでした。その分今夜は7時から9時までの2時間、盆と正月が一遍に来たくらい墨田先生を聞くことができる最高の夜になりそうでめっちゃ楽しみです。今夜もツイッターでつぶやきまくります。ありがたいですよ。
ありがたい、
こういうふうにね、森山塾さんおっしゃっていただいてるんですけれども、藤井フミヤさんお疲れ様でした。
どうやった？
多分ね、この現時点で今、7時32分ぐらいですか、フミヤさん相手に何回か言ってるはずです。
何回も言ってんの？
何回も言ってました。編集されてない限りですけど。
何回も言っちゃった。
何回も言いましたね。結構喋ったんですよ。
う
ん、
おー、よかった。
指示ね、20分ぐらいから、うん、私、出てるはずですよ。
おう。あ、うん。ちゃんと消えるんやね、ほん
なら。そうなんですよ。この番組7時半から始まってますけど、はいはい、もうその前の段階で私出てきて、
10分喋ってない。
10分ぐらい、10分も喋ってないかな。自己紹介をして、しかも最後に、藤井フミヤさんの7時30分前にかける曲っていうのは、うん、この番組のオープニングの曲である、クラッシュの I Fought the Law ですか。あの曲を、私が曲紹介をしてかけてるはずです。流れてるのかな、本当に。そのはずですよ。
はいはいはい、
収録時は、
そうかったら
収録時ではそうなってました。
なるほど。
収録時ではそうなってましたよ。いや、フミヤさんね、
大スターって。
大スターですよ。うん。僕ら小学校だから1年生ですよね、1年生の時にギザギザハートの子守唄でチェッカーズがバーってきて、まあみんな真似してたじゃないですか。次の年で涙のリクエストですかっていう方と35年ぐらい経って、この距離ですよ。今私の前に照江先生ね、いらっしゃいますけど、こんなんやなかったな。
いや、そりゃそうやろ、見た目は。
こんなんやなかったわ。
ボーラムちゃうわ。普通の人間やこ
ちゃう。全然フォルムがちゃうな。
早くマジ。プライベート出てくれやんな、もう。一番上みたいな。一番かっこええ存在。
いや、ほんまにね、フミヤさんとか、まあ、当たり前のことなんですけど、まあ、ラジオでね、自然体で喋ってらっしゃいますわ。
もう余裕や。
もうね、まあ余裕といえば当然なんですよ。30何年間ね、芸能界の第一線にいらっしゃる方が、私みたいに声張ってね、声張って、藤井フミヤさんお疲れ様でしたとかってね、まあ言う必要はないわけですよ。もう自然にね、私がそのオープニングで、そのスタジオ入る前に、 今この現時点、11月29日はフミヤさんキューバ旅行に行ってらっしゃるらしくて、でまあキューバ今まで行った時の話とかを自然に素晴らしい声でされてて、もうなんていうかもう聞き惚れてしまうというか、もう僕呼び込まんといてくれって思うぐらい、もうずっとキューバの話してくれっていうぐらいの、いや本当に声がいいんですよ。
うん、そうやろな。
ほんでまあ呼んでいただいて、もう本当にこのテルエ先生と私の距離ですよ。こんなんちら
言っといてや。こするな言って。
まあでもね、あのね、ここすごいおこがましいこと言いますけど、はいはいはい、まあ私より10いくつも上じゃないですか。子供の時からのスターですから。でもね、私が言ったことにフミヤさんが反応して笑ってくださる時があったんですけど、もうね、なんていうかね、可愛いんですよ。
失礼ながらね。
失礼ながら。まあまあまあ。やっぱりスターってね、はいはいはい、もう笑顔が。はいはいはい。ちゃいますわ、うんうんうん。もうその、もう笑ってる顔だけで、はいはい、もう、こうスターでしかない笑顔なんですよ。は
い
は
い
は
い、
ちゃうな
ぁ。い
や、ほんまでもね、
やめて
さ。フミヤさんが、はいはい、笑ってる顔見てるだけでもう、なんていうか多幸感に包まれて。
絵になるやろな、全部。
絵になりますよ。いやもうね、夢見心地のまま、うんうん、時間は過ぎていって、うんうん、本当にね、30分今日、喋ってるはずです。
うん、おー、すごいな。
で、結構ね、果敢にも、藤田のり子さんの話したりとか。
やめてくれ。ファンタジーの世界の人や、相手は。
というのもね、向こうは、フミヤさんはすごい自然体やったんですよ。うんうんうん、ということは、私も自然体で行かなあかん、はいはい。私の自然体は何やろと考えたら、うんうん、藤田のり子の話であったりとか、あるいは、演歌歌手支援の話やなと思って、支援の3シタトゥー、34タトゥーの話をね、私にとっての自然体で応じようと思って、話してて、はいはい、まあ正直、困惑なさってましたけれども、優しかったですよ。
でもこれはまあいいね。
優しさに包まれて、ラジオってすごいですよ。うんうんうん、言うたらほんまにこの照井先生と私のこの距離で、藤井フミヤさんと二人で喋れるなんていうメディアは、そんな媒体はラジオでしかないわけで。
ファンの人羨ましいやろな。
ね、藤井フミヤさんのファンがね、最近このハマグリ顧問の編を聞いてくださってて、ツイッターとかでもね、つぶやいてくださってて、やっぱりね、私とフミヤさんっていうのは親和性が高いっていうのが。
フミヤさんが好きすぎて、ついでや
もう、フミヤさんの番組出るもんやったら、もう、なんでもええわ。なんでもええわ。っていう。
ありがたい。
いや、ありがたいですよ。本当に。だから、フミヤさんのこと好きで、若狭勝さんのこと好きな人が仮にいるとすれば、このラジオたまんないですよ。もう、ずっと、24時間この番組やってくれと、思ってるんじゃないかなっていうぐらいの。いや、もう、でもね、なんか、信じられないんですよ。
うん、そうやろな。
うん。このテーブルを挟んで、フミヤさんがいるっていうことが、で、反応してくださるわけですよ。
そうや、君の話。
で、僕の人生をフミヤさんに振り返ってもらうという、うん、私にしか得のないね。本当に。
いやいやいや。
そのフミヤさん今後僕のことをどこにもアウトプットする、うん、あれがないわけじゃないですか。
まあまあまあ、もう読んだら忘れ
る。もう読んだら忘れる、その、インプットね、うん。もう絶対どこでもアウトプットする余地がない情報じゃないですか。うん、それを丁寧に私の人生を振り返っていただいて。
うん、ああ、いいな。美声でな。
美声で。いや、もうね、やっぱり生きてるとこういう幸せな夜がね、うん、たまーに訪れるんやなと。もうこれで2017年、もう、うん、
いい
気持ちで年を越せますよね。うんうん、ああ、よかったな、っていう。
噛み締めと。
いや、噛み締めて。だからね、その、日本放送のツイッターのアカウントがあって、うんうん、昨日ですかね、うんうんうん、告知をしてくださってまして、はいはい、告知制覇ったでしょ。
そう
で、藤井フミヤのオールナイト日本プレミアム、明日のゲストは、うんなんかいろんな障害を乗り越えて KBS 京都ラジオでハマグリの編
をハマグリモン
ハマグリモンの編かハマグリ顧問の編のパーソナリティである弁護士隅田隆平の龍が私はタツですよねタツの難しい方なんですけどもなんていうんですかこの
龍気の
龍気の龍昔の横綱の高の里の広角家ですからの高の里の高見杉の龍になってたわけなんですよね龍平でまあそもういいじゃないですか、はいはい、紹介してくださるだけで、うんうん、あ もしかしたら、うん、でもあれね、あ、そうだ、うん、森山塾さんがね、はいはいはい、そのツイッターに対してすごい激高してらっしゃいまして、隅田隆平の理を間違えてる。
愛情が増えすぎて。
そうそうそう、うん、番組名も間違えてるっていうことで、はいはいはいはい、日本放送しっかりせんかいってリプライを送ってらっしゃったりとか、ほんで、はまぐり門の編って間違えてたから、はまぐり御門の編を潰す気かとか、もうね、森山塾さんが、ちょっと過激派というか、はまぐり御門の編原理主義者になってまして、ちょっとボーっと化してるんで、
もう一つ
はまぐり御門の編。そうそう、まだ起こっちゃうんで、新しい現代版のね、はまぐり御門の編2017が起こっちゃうっていうぐらいの勢いなんですけど、でも、あのね、うん、森山塾さん誤解のないように、はいはいはい、あれはおそらく全開すると、うん、日本放送の方はね、うん、この裏かぶり状態ですよ。今現状私は日本放送でも KBS 京都でも私の声が流れてるわけで、これ業界放送界ではご法度なんですよ、うん。ラジオの放送でもそうやし、うん、我々弁護士の放送でも同じ期日をね、同じ時間帯に大阪地裁の堺支部と本庁に入れてしまった。はいはい、これダメじゃないですか。うん、これご法度なわけで、はいはい、それを配慮して。うん、KBS で喋ってるのは、隅田竜兵、うん、難しい方の立つの竜兵で、日本放送で喋ってるのは高見杉の方の竜兵で、ということで、別人格という設定にしていただいて、
ギリギリね、
プロレスでいうね、武藤敬司とグレート・ムタみたいな、そんな感じで気を使ってくださってるんじゃないかなと、弁護するとね。そういうわけで。いや、もう違いますよ。これ今、KBS で喋ってるのは、隅田竜兵のコピーロボット。パーマンでいうコピーロボットが今、喋ってますから。
鼻が赤い方がね。
鼻赤い方ですわ。裏かぶりのないように。今、鼻赤いでしょ、私。鼻のてっぺん赤いでしょ。酔っ払いみたいになってると思うんですけども。これ私、コピーロボットで。コピーロボットって、うん、パーマンのコピーロボットはロボットやから、うん、それまでの記憶はなかったですかね。
な、一回ごとに起動される。
一回ごとに起動されるから、うんうんうん、だから全然知らないですよ。私はコピーロボットだから、うん、この番組今まで6回7回やってきましたけども、うん、その内容とか知らない。
いや、もうええわ、別にその設定でいくんかい。
若さどうなったうふふ
やったらこれする。
わからないみたいな。
記憶あるやろ。
記憶逆にあるやろっていうことになっちゃうんですけども、はいはい、そういう裏かぶりとかを気にせずに、この、ね、はい、番組やっていこうかなと思うんですが、はいはいはい、で、あ、そうだ、京都土産ですよ。先週皆さんから
相談
募りました。だけれども、うん、ね、フミヤさんがお酒が好きだということで、うん、はい、松本酒造さん、私がよく飲んでます、うんうん、松本酒造さんの日本酒と、はいはいはい、で、あとね、今日漬物はどうかっていう、うん、あったじゃないですか、メールで、うん、すぐきはどうやっていうことで、はいはいはい、こちらも私がよく、買っております。私のね、妻の先輩の、うんうん、お店なんですけども、祇、う、園、んうん、にある、清水の方にある伊勢屋さんっていう、今日漬物のお店がございまして、うんうんうん、そこの伊勢屋さんの漬物の、うんうん、なんていうんですか、セット、お持ちして、ふみやさんにお渡しして、うんうん、喜んでくださいまして。
品のあるプレゼントやね。
品ありますか？
あるよ、お酒と漬物。
お酒と漬物。ちょっと大人な、うん、大人な感じでしょ？お渡しして。でね、うん、このね、ふみやさんがすごい優しいなって思ったのは、うん、で、まあ、漬物を、その番組内でお渡ししたんですよ。うん、
はいはい、
で、商品の説明とかする中で、うん、その、まあ、漬物の、この伊勢屋さんのご主人が、はいはい、うん、うちの妻の先輩ですわ。ふみやさんのすごいファンなんですよ、
はいはいはい。
で、そのね、このお土産を買いに行った時も、うん、そのふみやさんのとこに持っていくお土産なんですよ、うん、とか、はい、もうすごい喜んでくださって、いや、じゃあもう何て言うんですか、もう一番いいセットにします、みたいな、はいはいはいはい、今食べてほしいのを集めます、みたいな形でやっていただいて、でね、おしゃれなメガネしてるんですけど、うん、これも実は、ふみやさんモデルを探してて、もう暇さえあれば、藤井ふみやメガネで検索していくと。いや、ほんまに言うてはったんですよ。っていう話をフミヤさんにしてたんですよ。はいはいはい、で、番組、私の出番が終わった時に、そのね、このお漬物の包装紙をパーってフミヤさんが外してはって、うん、何してはるのかなと思ったら、うん、スタッフの方に、うん、あ、ちょっとサインペン持ってきて、とか言って、うん、この包装紙ですよ。で、伊勢屋の包装紙に、パーっとフミヤさんサインを書いてくださって。はいはいはい、で、大将に渡しといて。
うわぁ、綺麗にまた畳んではるわ。
いやー、これ畳んだのは私。
ない
ですよ。
このところ間違
い。私ですよ。
伊勢屋に踏み合
う。いや、
これね、素晴らしい。 これ嬉しいで。
いや、今、伊勢屋に文也をかけてって。
いや、やんなこと。
聞き逃さないですよ。
流してくれ。
大してかかってないわけですけども。
まあ、でもいいやん、これ。高田さん。
いいでしょ。パーって。ほんで、もう、その心遣い、それがね、うん、その流れがすごい自然なんですよ、文也さんっていうのは。はいはいはい、普通の放送紙をこう、パーって出した、うん、何しはんのかな、うん、もう、もう食べはんのかなと思ったんですよ。もう口が。
もう開けていい、う
ん、漬物の口になっちゃって、今日漬物の口になって、もう食べちゃうんかなって。
そんなわけない。
もうそれはちょっと。
そんなわんぱくです、ね。
そんなわんぱくでもいい。あ、ちゃっか。わんぱくに育ってほしかったじゃない、昔の CM で。もう食べちゃうんだ、ふみやさん。もう食べてほしがって放送して、はいはい、パーっと3位書いて。泣きそうになりました
よ。
うん、
飾れるよ、これ。
飾る。うわぁ、ふみやさん、すっかっこいい。もう泣きそうになって。でも、ここは、僕もリクエストせなあかんなと思って、番組の台本に、
はいはいはい、
もうこのね、もう胸いっぱいになって、ね、放送紙のサインだけでも泣きそうになってるんですけども、はいはいはい、これもリクエストせなあかんなって思って、はいはいはい、その日の番組の台本にも、
ほんまや。
すいませんとリクエストしたんですよ。
はいはいはい。
サインしていただけないですかと。見てください。これ番組の台本があって、うん、このね、番組を、作家が紹介してくれてるんですけど、はいはい、パーソナリティ、隅田竜平、40歳本物の弁護士、聞き手、NC ハマー、放送作家、大学の同級生、香川照英、先輩弁護士、先輩、柳田コーチ、放送作家、友達っていうね。なんだこの肩書きはっていう。
ペルソナ
ね。私の結婚式の時にね、新郎サウナ仲間っていう、ね、席次表に、ありましたよね。
一番ええ席
に。一番ええ席に。大阪弁護士会会長の隣が新郎サウナ仲間だったっていうね。はいはい、ほんで、そのサウナ仲間の吉川っていうおっさんがね、うん、スピーチで失言をしちゃったんですよ。はいはい、私とずっとサウナ友達なんで、新郎とは裸の付き合いをしておりますっていうのを、新婦とは裸の付き合いをしておりますって。
致命的。
ね。致命的な。着物のエリゼンの吉川さんですよ。聞いてるかもしれない。京都なんで。こういうね。だからあの、認識したわけですよ。ふみやさんは。ね、うん。NC ハマーと香川照江を。
嬉しいな。
認識した。もしかしたらこの照江を、照江の絵はね、うんうん、香川照之にね、間違えさせるように、誤読させるための絵なんで、もしかしたら香川照江が、え？テルエ、香川照之さんも入ってるんだ、みたいな。思ってらっしゃるかもしれないですけど。
先輩弁護士って書いて
る。で、もうそれでね、もうこの、はいはいはい、便乗して、はいはい、伊勢屋さんのサインで胸いっぱいになって泣きそうやのにリクエストをして、この台本にもサインをしていただいて、もうこれは家宝にしようと思います。はいはいはい、というわけで1曲目は、チェッカーズで涙のリクエスト。チェッカーズで涙のリクエストでした。涙のリクエストが発売された昭和59年、ほうほう、世間ではある事件が発生して、うん、日本中を震撼させておりました、はい、その事件っていうのはグリコ森永事件、私は昭和51年生まれですからまだ小学2年生でしたけれども、うん、ワイドショーで、そのグリコ森永事件、うん、怪人21人面相、うん、ね、狐目の男、はいはい、持ちきりだったのを覚えています、うん、そのグリコ森永事件をモデルにした小説、はい、罪の声が大ヒットして大ベストセラーになって17万部、現在売れております。その作家である小説家の塩田武史さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。塩田です、
はい、今の流れ素晴らしかったでしょ塩田さん。
いやすごかった。
ゲストや
から。あ、そうだそうだ。ゲストだ。
ちゃんと立てて
る。そうですよね。自分の話してる場合じゃない。ごめんなさい、塩田さん。
いやいやいや。もうね、さすが。もうやっぱ僕はね、狼少年見て、狼少年の漫才を見て、まあ、隅田さんの背中を追いかけ続けた人生で、やっとこの番組出れるかと。本当にもう。涙が出そうです。
もうちょっと言っていただいて。
いやいやいや、それやもういいです。
大小説家
です。あと1時間ぐらい。
いやいやいや。
この番組時間あるんで。あ、今ちょっとね、塩田さんからもお話出ましたけれども、はい、メールいただいておりますよ。現代ビジネスの坂上さんですね。
はい、坂上さん。
ね、塩田さんも私もよく知ってるというか、はいはいはい、この坂上さんが私と塩田さんを引き合わせてくれた張本人なんですけれども、隅田先生、こんばんは。いつも楽しいトークをありがとうございます。講談社の坂上です。普段はこの番組をハマグリのように押し黙って聞いているサイレントリスナーなのですが、
絶対こんなん入れんねん。
今回は塩田武史さんがゲストということでメールを差し上げました。学生時代漫才をしていたという塩田さんが、墨田先生が高校時代に組んでいた狼少年のファンだったということから始まった二人のご縁。初めてお会いになったのが昨年2月だったと記憶していますが、ね、塩田さんと私はこの坂上さんが引き合わせてくれたんですよ。で、その夏に発売された塩田さんの罪の声が17万部のベストセラー。騙し絵の牙も5万部のヒット。一躍人気作家となられました。一方の墨田先生も新潟の八千代ライブにレギュラー出演。
いやいや、比べてほしくない。
八千代ライブは、ね、すごいですよ。新潟のイブニングショーですよ。プロデューサーの北村さんも、スーパーサザン、ナンゴマシンも聞いてますから、この番組。
いい番組です。はい、大好きです。
さらに京都でゴールデンタイムの番組を担当し、藤井フミヤさんと共演されるなど、この1年半のお二人の快進撃には驚くばかりです。今後お二人がさらに駆け上がっていく様を想像すると痛快なのですが、今だからこそ塩田さんの作家として苦しかった時代のお話を聞いてみたいです。例えばお金の面や仕事の面で、今考えたらよく乗り切れたよなぁと思うような時期はあったのでしょうか。また墨田先生も決して短くない司法浪人時代があったと思いますが、その苦しい時をどのように乗り越えたのでしょうか。君たちはどう生きるかという本が今大ヒットしていますが、僕はお二人の苦難の乗り越え方から人生の糧を得たいと思います。普段お会いする時は下水話になりがちなので面と向かっては聞けない苦難の時代について聞かせていただければ幸いですと。
すごいね。
メールをいただきまして、そうですよね。この罪の声ね、先ほど、ちょろっと内容をご説明したんですけれども、まあこのね帯に書いてある、この帯のがなんかまあ端的に内容まとまってるというか、まあつかみの部分ですわな。これは自分の声だ。京都でテーラーを営む曽根俊也は、ある日、父の遺品の中からカセットテープと黒革のノートを見つける。ノートには英文に混じって、製菓メーカーの銀河と万堂の文字。テープを再生すると、自分の幼い頃の声が聞こえてくる。それは31年前に発生して、未解決のままの銀万事件で恐喝に使われた録音テープの音声と全く同じものだった。というわけで、そうなんですよね。このお話っていうのは、グリコ森永事件で、子供の声が、まあ、恐喝に、テープで使われてて、っていうことがございまして、そっから着想を得た、塩田さんが学生の時にこの着想を得たっていう。
21歳の大学3年生の時に、
漢学通ってらっしゃる頃ですよね。
漢学の食堂で、その、グリモリ関連の、ノンフィクションを読んでて、その時に初めて気づいたんですよ。この子供の声が利用されてる。で、一番その子供って3人利用されてると言われてるんですが、その一番年下の子と僕が同世代。多分、同い年ぐらいなんですね。
あ、その当時はまだ幼かった頃。
そうです、未就学児と言われてて。
未就学児で。
で、彼も関西弁なので、
関西にいるわけですよね。
どっかですれ違ったかもしれんと思って。
塩田さんはちなみに尼崎出身で。はい、
で、発生が、このグリコ森永事件の発生が隣の西宮市ですか。
はい、はい。
まあ、これはひょっとしたらすれ違ってるかもって思った瞬間、鳥肌がバッと立って、これは絶対に面白い小説になると思って、そこから連載始めるまで15年ですね。
15年そうなんですよね。はい、その書くための、なんて言うんですか、筆力を。
はいはい、
もうそれ蓄えるというか、修行というか、っていうことをされた上で、満を持してのこの罪の声を出されたわけですよね。はい、ある、まあ、テーラーですよね、の、営む主人公が、ひょんなことから、まあ、お父さんの遺品の中にカセットテープを見つけて、それが、かつて世間を震撼させた、まあ、グリモリ事件、このね、小説の中では銀万事件になってるんですけども、そのテープが出てくると。録音テープの音声と全く同じ声のテープが出てきて、もしかして自分の家族が、あの昭和の未解決事件のね、もうその最たるもんですよ。その事件に関わってたんじゃなかろうかというところから始まるお話で、その、すごいんですよね。塩田さんはもともと神戸新聞の記者をなさってて、
10年間。
で、その実際のこのグリモリ事件をもう綿密に調べてらっしゃるんで、まあ、それを基礎として、そこに、なんていうんですか、塩田さんの独自の発想の、フィクション部分、ノンフィクションとフィクションが、もう成功に、なんていうんですかね、組み合わさっていって、 あの、読んだ人はみんな、どこまでがフィクションで、どこまでがノンフィクションかわからないっていう錯覚に、はい、
その、まあ、感想が一番多くて、まあ、実際取材して、まあ、聞き込みの会話文を、小説の作品の中にそのまま入れてるシーンとかあるんですよ。だから本当に虚実がわからないっていうところがあって、だからまあ、そこはもう、本当に、編集者もプロットもらってるのに、わかんないとこがあったんですよ。これ本当ですよねって言って。
いや、本当にね、その編集者って言ったら、まあ作家と一番近い位置にいる人だ、ですらそうなんだから、読者はなおさらそうで、ふんどしフリルさんからもいただいてます。こんばんは、塩田武さんとのお話、楽しみにしています。隅田さんのポッドキャストに塩田さんがゲスト出演されたのをきっかけに、罪の声を拝読しました。塩田さん、本当はグリコ森永事件の犯人知ってますよね。彼らに取材してますよね。と疑ってしまうほどのリアリティで一気に引き込まれ、文字通り息をするのも忘れて読んでいたので、何度もプワーと息継ぎをしなければなりませんでした。登場人物が多いので、2回目は人物相関図を書きながら読んだのですが、2人の主人公ね、さっき言ってたテーラーの曽根さんと、はい、でもう一人新聞記者、
ね、はい、事件を新聞記者、
事件を、そうですね、30年ぶりに事件を追うことを、まあ、上司から命じられた新聞記者が主人公として登場するんですけれども、はいはい、2人の主人公が絶妙な距離で同じ人を探り当てるたびに、すごいなぁ、うまいなぁ、と思いました。一人の記者の成長物語であり、悲惨な事件に巻き込まれてしまった悲しい家族の物語でした。阿久津記者の平凡な親子関係が埋め込まれているので、事件後の犯人側の特殊な家族関係が際立ち、やりきれなくなりました。それぞれの父、母への思い、子への思いが描かれているので、改めて現実の世界にいる子への主たちはどうしているのだろうか。と思わずにはいられません。3回目は映像化された時の配役を考えながら読みました。
3回も
やっぱり関西弁をちゃんと喋れる方々が望ましいですよね。いつか映像化された時、答え合わせをするのが今から楽しみです。っていうわけで、これ熱烈な、ね、読者の方もいらっしゃるわけで、
ありがとうございます。3度も読んでいただけるのは本当に嬉しいですね。
はい、私もね、まあ、あの、2回。うん、2回、3回。
いや、
あの、2回はね、
ありがとうございます。
いや、わけじゃないですけど、
い
や、あの、本当にね、だから、この、ふんどしフリルさんがおっしゃる通りで、その、なんていうかね、あ、そうだ、この、ふんどしフリルさんがおっしゃってる、フィクションとノンフィクションがわからんっていうのは、それこそ、あの、久米宏さんも、
あ、そうですね。
TBS ラジオに、塩田さんが出られた時に、おっしゃってたんですよね。
はい、ありがたいですね。本当に。久米さんも、あの、帯の言葉もいただいて、その後。
そうなんですよ。
はい。
だからそのほんまに僕とかだけじゃなくて、ああいう久米宏さん、報道の現場に何十年といらっしゃる方ですら、何が事実で何が事実でないかわからないという。
久米宏さんはあの、ニュースステーションのスタッフで、一人キツネ目の男にそっくりな人がいて、
ラジオで言ってはりましたね。
そうですよ。通報寸前まで行ったっていう。全然スタッフ信頼しへんやんけっていう。
でもね、そういう人が当時日本でたくさんいて、実はうちの親父も、キツネ目の男に疑われたっていう話もあるんですが、そちらはちょっと CM の。KBS 京都ラジオからお送りしております、隅田隆平のハマグリ御門の編。今日は小説家の塩田武さんにゲストにお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、あの、私のね、父親が、ね、
初めて見た。
キツネ目の男に疑われたというか、あの、キツネ目の男のスタイルあったでしょ、
はい。
なんていうんですか、ジャケットを着ながら、キャップをかぶると、あのスタイルを好んでしてたんですよ、当時、ね。
あの、ビデオの男ですね。
ビデオの男、昭和59年当時、してたんで、で、背格好もね、175ぐらいあって、キツネ目の男がそうやったでしょ。
そうですね。はい。
っていう、ね、あの、疑われたっていう本人は言うてましたよ。そういう人が関西では、だって重要参考人というか、参考人で話聞かれた人が何人いるっておっしゃってましたっけ、
あの、延べは12万5千人。
12万5千人ですよ。
あ、延べね。
なんか関係してるんじゃないかと疑われたっていうのが、それでも犯人が分からなかったという事件で、それを新たな着想で描いて大ヒットした塩田さんの罪の声なんですが、この罪の声を、ね、まあ、 書かれるまで小説家としていろいろ苦労されたんじゃないかということを坂上さんがメールでね、いただいてて、そのメールをすっかり忘れてたんですけど、はい、この苦難の時代。
はい、
もともと、大学生から、はい、
新聞記者。
新聞記者を目指されて、はい、その前はだから芸人志望で高校生漫才師をされたんですよ、ね。
事務所にも入って、はい、あの、コンテストとか、ライブとかにも出てて、はい、で、まあもう完全に滑って、で、その後、まあ劇団入ったりとか、喜劇役者になる
とか、ね。そういうこともされたんですか、
は
い、
で、大学時代はその、あの、小関西の小劇団の、あの、ワークショップとかで脚本の勉強したりとか、っていうので、まああの、結局、その漫才とか喜劇役者っていうのは、やっぱ表に出る。
まあまあそうですよね、う
ん。で、それってやっぱ花が必要で、もう僕はね、もう決定的に花がないっていう風に、あの、劇団の練習とかで鏡張りでしょ、で、パッて自分の姿を見たら、あかんわっていう、なんかもうこれは、
そう、
売れんわっていう。
でもね、ね、こんなん言うのもなんですけど、はい、塩田さんやっぱりね、その去年初めて会った時から、このヒット作をこうね、連発されてから、なんかね、僕が言うのもなんですけど、あの、垢抜けてきはりました、
ね。ほんまですか？
垢抜けてきはりました
。あの、そうですよ。そんなセーター着てなかったでしょ？いやいやいや、
これは、はい、あの、去年買いました。お金入ってから
買いました。お金入ってから買った、いいセーターでしょ、
はいはい、いいセーターです、はいね。はい。それまではいいセーターは持ってなかった。
継ぎはぎだらけの、今私が着てるんだ。これはデザインが継ぎはぎになってるんですよ。いや、でもほんまにね、あの、男前、
いや、まあいい顔しない。
いやいやいや。
おばちゃんとかね、関西のおばちゃんが、僕はもしね、実家に塩田さん連れてきたら、はい、うちのおかんとか、はい、塩田さん男前やわーっていう感じの男前なんですよね。
そうですか。いや、そんな初めてですよ、言われて、ありがとうございます。
だからその、はい、スマートな方なんですけど、大学生とかでも塩田さんとかって全然、
はい、いや、シュッとした。僕はもう全然、あの、大学の時は逆にもうガリガリでしたね。
ガリガリ。
もう食べても、僕、イカ水って診断されてから、
ああ、そうなんですか。
あのね、逆立ちを毎日したら治るって言われて。
イカ水ってそうなんですか？
って言われて、僕、逆立ち何年かずっとやってたんですよ。一向に治らず。
イカ水のまま。
イカ水のまま生きて。
イカ水っていうのは、はい、ご飯食べた後、はい、すぐトイレに行く人はイカ水ですか？
あれはどうです？僕はそんな言ってなかった
って言ってなかったですか？
お腹が異常に膨れるみたいな。
うん、なんかね、高校の時に、もう昼飯食うても5時間目に絶対大便行ってたやつがいたんですよ。うん、で、なんかみんながイカ水や、イカ水やって言ってたんですけど、それイカ水を誤解してますか、ね、
かもしれない。
うん、まあまあ、イカ水に話してる場合、イカ水の話してる場合じゃないですよ、こんな。ねえ、小説家をお招きして聞くことじゃないので。
まあ、イカ水は未解決の
イカ水は未解、これも未解決事件だして、またね、いずれあの、小説で、あの、書いていただいて。
書きます、はい。でそのイカ水で自分で言うといてあれですけど、まあ、イカ水関係ないんですけど。
罪のいいっていうね。
しょうもない
。書いていただいて。
誰が書いてるそれで、まあ、その、まあ、大学時代は本当にもう、もう、もう、冴えない感じで、で、記者になって、もう不規則な生活するでしょう。
はい、
もう一日5食ぐらい食べるんですよ。寝られないから。新聞記者、札回りなんか。だからそれで食べて、車移動で、はい、イカ水やから太らんと思ってきたら、ブクブク太り出して、はい、一気に25キロぐらい。
当時何キロだったんですか？
僕ね、めっちゃ細い時は50キロぐらいだったんですよ。50キロ。切る時もあったんですよ。はい、でも、もうそれが、20キロじゃないか。だから20キロ、46、7キロぐらいまで落ちた時があって、はい、そっから一気に66ぐらいまで。はい。イカ水なんか嘘でしたよ。毎日逆立ちしてバカみたいな。
ますます罪の意が楽しみになるんですけれども。
はい、そんな。いや、それでまあ太って、やっとこの人並みにこの太ったっていうのがあったんで。
でもまだそっそりすま
ん。ああ、いえ、そこはちょっとまたダイエットして。
で、まあ小説家を目指しつつ、新聞記者になられたわけですよね。
はい、そうです19歳の時に小説家を目指すようになって、はい、そこであの世間知らずで、全然長編小説が書けないということで、世間を勉強するために神戸新聞に入ったと。
だまあ、はい、あくまで言い方悪いですけども、はい、手段というか
う、うん、
社会経験をいっぱい積む、はい、でしかもその極端に社会経験というかいろいろ見聞きするじゃないですか、はい、自分が当事者になるわけじゃないんだけれども、はいはい、まあ一番ね身近に、はい、まあ仕事としていろんな事件とかを見られる見ることのできる
があるので、うん、なんか僕はあの入社面接もほぼ嘘をついて、
うん、嘘ついたんですか？
嘘ついて、いっぱい嘘ついて、
自分はイカ水じゃありません。
いやいやいや、まず前提条件としてバレてないと
バレてなかったです
。それはね、ひょっとしてイカ水かもしれないけど、思ったかもしれないですけど細いから、あんま採用には影響しないと思うんですよ。
イカ水枠で入ったわけ
で、いやその枠は、
イカ水枠ですね。今年のイカ水枠は塩田君にしようかみたいな。
逆立ちの質問もなかったし。ないですか。大丈夫でしたけど。
え、その、幹部が逆立ちしながら話してる。いやいやいやいや。感覚の何学部だね、みたいな。逆立ちながら。
もう要は、
それは置いといて。
何を伝えるんだって。
今日はもう小説家塩田武の、はい、ね、本質に迫っていかないとダメなんで、はい、もう、イカスイの話はいいんですよ。イカスイは置いといて。で、そこで、はい、まあ、いろんな事件を経験されて、それを糧として、
はい、まあ大体その在職は10年なんですが、その8年目の時に賞を取ったんですね。
はい、じゃあ30歳、31歳
の時ですね。
31歳の時です
か。はい。で、19歳から応募自体は続けてるの、はい、新人賞。
大学生の時
に。はい。だから12年落選して、で、やっと取れた。10代の時から始めて30代で取ったんです
よ。ああ、私の司法試験もほんまにそんな感じでした。あ、
そうですか。
もう10代の最後にオール巨人の弟子を辞めて、司法試験の予備校レックに通い始めて、はい、それが19、20歳になる前でした。はい、で、受かったのが30歳の年で。
あ、じゃあ全く、不遇の20代
不遇の20代ですね。はい、唯一違うのは私がイカスイじゃない。
もうええ。
まあまあ、それは置いといて。でもほんまにだからね、だからそういう意味でもこの、
そうか、
坂上さんのおっしゃる通り、まあ我々ね、不遇の20代を過ごしてたわけですけども、で、賞を取られたのが講談社の。
はい、あの、小説現代長編新人賞という賞で、はい、そこであの、盤上のアルファという将棋を題材にした。
将棋のね。
あと将棋担当だったので。
あ、はい、それもその、記者時代の、その将棋担当だったっていうのが生きてきてるわけですよね。は
い
は
い、それもあの、小説書いてるって一切黙って、取材を進めて、まあ2年ぐらいみっちり取材したので、だからそれで書いたんです。
塩田さんとしてはいずれこれを小説にしてやろうと思いながら、はいはいはい、将棋の記者をされてたっていう、はい、
だからものすごい腹黒い記者でしたね。もう自宅に残ってるノートとかは全部あの入社のあの最初の記事から全部目次が入ってるんで、はい、あの何月何日この取材って後でも引けるようにあっていう
小説のネタにするときに分かりやすく検索できるような状況にしてたっていう、はい、いやでも塩田さんきっちりされてはりますわ。
あ、まあそうですね。なんか普通はチャランポランなんですけど、うん、こういうことに関してはものすごいきっちり資料整理したりとかは。
で、じゃあその賞を取られて、はい、まあ専業になられるわけですよね。
そうです。それから1年ぐらいして1年半後
一年半後に専業になって、はいはい、まあでも新聞記者っていう安定した仕事をね、はい、されてて、はい、そのまあ専業の小説家になられる時っていうのは、はい、でなんていうか迷ったりっていうのはなかったですか？
あのね、その前にあの僕労働組合をやったんです、神戸新聞で、神戸新聞デイリースポーツ社で、はい、であの会社の代表の10人で、うん、あの労働組合であの経営側とまああの春闘とか、はい、いろいろその経済交渉1年間
執行部に入ってらっしゃったんですね。
執行部でやったんです。うん、でそこでそのことのまあ、出来事を、はい、あの、その執行部を引き受ける際に、うん、その委員長という一番偉い、組合で一番偉い人に、はい、まあ、あの、説得にされた時に、うん、やりますけど、これ小説に書きますよと。
はい、あ、もう最初からそういうふうに言ってやったんですか。
じゃあ、まあ、いい、書いてくれって言って、言われたんで、はい、その、まあ、労使交渉してるリアルタイムでもほぼ書き始めるぐらいの、資料を集めてて、うん、で、それで実際に、まあ、発表する、うん、半年前に会社を辞めたんですけど、まあ、さすがに折れないというか。
まあ、その小説が共に頑張りましょうという小説で、はい、今、文庫本が、講談社の文庫から出てるんですけれども、はい、これの、まあ、言ったらハードカバーの、はい、が出る、はい、直前に辞めて。まあ、さすがにね、本当にもう、はい、まあ、読んでたらわかるんですけども、はい、共に頑張りましょう。はい、かなりリアルになった。
あ、別にこれ神戸新聞南部、なんか、
ほじくり返
す、そういうことじゃないですよ。本当新聞社の、普遍的な問題について話し合うので、うん、全然そんな、あれはないんですけども、まあ、とにかくこれも書いたし、おられへんっていうのもあって、で、まあ、連載のお仕事も、ちょくちょくいただくようになってっていうのも、あって。
なるほど。まあ、じゃあ、まあ、あえてこの本を出すことによって、はい、もうなんていうか、断ち切ったというか。
そうですね。だからその
時に。後に引けない状況にして。はい、
あの、辞めるときに石田イラさんに、はい、その石田イラさんってあの、私の取ったその新人賞の選考委員の一人なんですね。
選考委員、石田イラさんやったんですか？
はい。で、その時にたまたまお酒飲んでるときに、石田さんに、その、まあ、僕はまあ、新聞社ね、辞めようかどうか迷ってるけど、はい、その辞めた後、石田さんもどっかあのね、あの、会社入られてたので
社会人もされてて。
辞めたときってどうでしたって言ったら、うん、僕もっと具体的な、アドバイスくれるかなと思ったら、一言、うん、空が青かったねって。
かっこええな。
でもそんなんなんちゃいます、うん、そういう時って。そうなんでしょうね。いや、抽象的な。
僕もそれ言われた時に、うん、イラさんっぽいけど、うん、 分かれへんかな思って、空の色なんか聞かれて、もうその経済的なこととか、うん、税金面とか、それ聞きたかったのに、空の色を答えられて、で、ありがとうございますって言って、うん、それで、もう大先輩でね。で、実際に辞めて、その時ビル、神戸新聞のビル出て、空見たらめっちゃ多かったんですよ。
そうなんですよ。
解放感。そうなんですよ。いやいやいや、なんで
わかるの？
いや、そういうのはね、そういう文学家者にしかわからないものがあると思うんですよ。
確かに青くて、開放感が。
すっきりね。
やっぱり新聞記者って呼び出しとすでにこの背中合わせなんで、もう呼び出されることはないって思うと。
それこそね、夜打ち朝掛けとか言うじゃないですか。ね
え。もう芸能は芸能でまた呼び出しとかもあるので、だからそこの休みの時に僕小説書いてたんで、それで呼び出されて、あーっていうことが何度もあったので、もうその呼び出しがないんだっていうのが。
ご家族はどうでした？奥さんとかは、その専業になることに関して。
いや、特に、もう、楽観的なんで、その時に連載のお仕事を2本いただいてたんですね。だからそこで、まあ、食べていけるやろっていう楽観があって、で、この盤上のアルファとかも、まあ、文庫なったら売れるやろとか、なんかいろいろ楽観的なものがあったんですけど、まあ、後々それを思い知ることになるんですが、出版業界が厳しくなってくるっていうのが、まあ、その時は見えてなくて。で、まあ、初版部数っていうのがあるんですけど、その部数が作品を重ねるごとにどんどん減っていくんですよ。はい、
まあ、そういうもんらしいですね、はい、これが。
そうなんです。で
じゃあ、出だしは好調な、最先のいいスタートだったっていう。
盤上のアルファはすごい取材も入って、ポスターとかも作って、まあ、結構、まあ、言った新人のあまりには売れたんですよ。
まあ、スタートダッシュは良かった。
良かった。
まあ、このラジオもそうなんですよ。これ6ヶ月の、ね、ナイターオフの番組なんですけど、もう2ヶ月にして、今ピークなんですよ。ふみやさんの番組に出て、塩田さんにゲストをお越しいただいて、今日がピークです。言っときました。
現時点では。
ピークです、本当に。
この後ゲスト出にくいじゃないですか、
マラソンで言うたらいかんが、みたいなもんです
よ。すっげえな。
セコのライバル。スタートダッシュがすごいんですよ、いかんが。すごかったんですけど。まあでもその後、じゃあ、ちょっと苦労されることなんですか？
どんどん仕事が、で、ここ、僕らの仕事って、はい、もうこれから小説家目指される方は注意していただきたい
んですが。聞いておいてくださいよ。京都でもたくさんいらっしゃると思います。ね、
口約束なんですよ。だから、僕らも何年か先まで仕事は埋まってるんですよ。大抵。
あ、それは全部でも口約束でしかない
だから、その間売れてなかったら、あの話って言ってこっちから言えないんで。
あ、そっかそっか。
だから、声がかからままスーッとヘイドアウトする
んですよ。自然消滅になっていくという。
は
い、
ある時急に仕事がなくなるんです。でもめちゃくちゃ怖いんですよ、この。
そのま、ある時パタってなくなったことってあったんですか？
はい、僕はなかったんですが、ただ危ないっていうのは感じてて、初版部数も減りますし、だからどんどん返ってくるお金も減ってくるっていうのもあって、そこで、講談社の、その、まあ、よく出てくる、その、まあ、問いさんとか、初代担当の塩見さんとかっていう方々が、まあ、僕のところに、その罪の声を書く前に来てもらって、罪の声そろそろ書かんと危ないですっていうふうに、この、おろしにかかってきたっていう。
講談社の人には、このね、罪の声のアイディアっていうのを、ずいぶん前からお伝えになられてて、秘密兵器をそろそろ、
そうか。
塩田さんは出さんことにはっていうタイミングが。で、その罪の声が満を持して、十何年越しの思いをかけて書いた、この作品が、まあ、
いや、これでもね。
ヒットして。いや、僕ほんまにね、去年の冬の段階にまだ発売される前に、このプロットっていうんですか、お聞きして、もう連載を終えられてたと思うんですけども、聞いた瞬間、うちの妻とね、それこそさっきの坂上さんと4人でご飯食べてる時に、もう絶対それ、ねえ、ええ、受けますよって話してたと思うんですよ。
はい、
めちゃめちゃおもろいじゃないですか、はい、それって話をしてたら、はい、案の定やっぱり世間も受け入れてくれてっていうことで。
いやでもね、これ、すごい、まあその苦労っていう話で言えば、売れてないんで、僕取材とか全部ほぼ自腹で行くんで、イギリス取材とか行ってるんですね、この次の場合。はい、もちろん自腹で行くんです。
あ、これイギリスの自腹だったんですか？
自腹です。はい。
私この間の日曜日のフミヤさんのオールナイトニッポンプレミアムも自腹です、
ね。あ、一緒や。
いや、結構、
でもね、そうなんですよ。
レベルちゃうから。
勝負かけるときは、やっぱり自腹でいかなダメなんですよ。
は
い、
それは
ね、そうなんですよ。
僕が、不思議なんですよ。そのね、ふみやさんのそのコーナーっていうのが、ね、電話で全国のパーソナリティと喋るっていうコーナーなんですけど、 行ったらいいでしょ、
はい、
会えるんやから。
そうです。
と思うんですよ。
行った方がいいんですよ。
行った方がいいんですよ。本当に。
だからこれも、あの、次、フミヤさんがもし演歌出されたら、うん、これ、シエンさんの影響やから、インプットしてんですよ。
いや、絶対ね、多分なんかの影響僕与えてると思います、ね、
そうなんですよ。
藤田のり子さんのお話をしたんで、多分、おかみさんみたいな歌をね。
演歌でね。ダブルで歌
うわけないだろ。
おかみさん。お兄ちゃん、あなたの名前なんて読むの？虎に上と書いてなんて読むの？教えて教えて、おかみさんみたいなね、歌を、フミヤさんが歌ったら、ね、それ私が、藤田のり子の話したからかなとか。
これなんか徐々にマッサルに入らないですけど、大丈夫でしょうね。
いや、でもね、塩田さんの、そういう苦労があったわけですよね。
そうですよ。
僕すごいなって思うのが、そういうね、大企業とか勤められて、そういうね、事務機関っていう安定した地位を捨てて、フリーランスになるっていうのは、
いや、怖かったです
よ。いや、かっこいいな思うんですよ。僕は逆なんですよ。僕ずっと最初からフリーランスで、もうずっとフリーランスやから、その安定を捨てたことがないんですよ。
あ、
ずっと不安定できてるから。
うん。そっか、
だから、逆に本当に安定した地位を30ぐらいの時あったとしたら、絶対もうしがみついてましたよ。
ああ。
本当に。
そうですか。
だからその辺がかっこいいなと思うんですよ。そう、小説家っていうのは、言うたらもう自分の頭に中にあること、一つというか、それで、例えばこの罪の声やったら、塩田さんの頭の中にあることをこういう表現にして、それを読む人が、まあ、この本分厚いですから、何日ぐらいかかりますかね ?1 日、2日。丸々かけても時間かかると思うんですけど、もう、翔太さんの頭の中を見るわけじゃないですか。
はい。
それってすごいなって思うんですよ。その、そういう評価にさらされることも怖いじゃないですか。
いや、怖いですよ。はい。私本名でやってますしね。
ねえ。
はい。
ほんで結局こういう風にすごい評価を得てっていうのは。
いや、でもやっぱり僕は逆にその、やっぱりこう安定した地位っていうのはやっぱいいなっていうのは、はい、あの、振り返ってみて、やっぱり思いますし、うん、私未だに近所の花屋さんに無職やと思われてるんですよ。これ、頑張って。あの、やってるんですけど。
小説家を知ってることは知ってある？
知らないです。
知らない。あ、それやったら結構普通に家にずっといるわけでしょ、
はい、そうです。で、近所フラフラしてるでしょ、その。
不審者で。
私の妻に話しかけるときに、いつもこの花屋のおじさんが、旦那さんと逆やったよかったのになーって。
ああ、だから奥さんは働いてらっしゃるから。
働いてるので、うちの妻は。
でも、塩田さんこの前、スッキリのコメンテートされたでしょ、
はい、しました。
花屋のご主人びっくりしたんじゃないですか、パッて見て。
はい、あって。
あの無職の近所のあいつ、スッキリに出てるっていう。
そうね、おじさんね。
無職枠で。
そんなわけわかるやん。
競争率高い。それ逆に、
すごいな。
いやでもスッキリね、完全に見てませんでしたね。
見てないですか。
はい、するします。すごい働き者なんで。
でももうそのね、おじさんに認知されるまで
が本物でしょ。
本物なん、はい、と思うんですけども、ここで一曲をお聴きいただきましょうか。はいはい、あの塩田さんの選曲で、はい、なぜこの選曲かわからないんですけれども、木田太郎先生で、
はい、
ノンストップゲーム。木田太郎先生で、はい、ノンストップゲームということで、今の声は島田紳助さんの。
そうですね。若いですよね、
声は
ね。
なんですよね、この声は誰の声かっていうので、また小説書けるんじゃないんですか。
そうですね。
ノンストップゲームの声。
声で。
言うて、
言うてもうてるけど。
島田紳助さんの声だということにはなるんですけれども、遺品の中からね、ノンストップゲームのこの音源が出てきて。
今度またマルセイユ自腹でいかないとダメっていうね。
大変ですね。なぜこのノンストップゲームをかけたいと思われたんですか？
まずね、最近、幼い頃、このまさしく罪の声とかの、そのグリコ森永事件の時の、幼い頃の関西の、その、テレビ番組の曲を聴くと、ものすごい懐かしい思いに駆られてきて、
幼心にね、このノンストップゲームとか、ノックは無用とか、
花の新婚カンピューター大作戦、
ワイワイサタデー、何でも美人コンテストとかね、ああいう、良かったですよね。
んですよ
週末の関西のお昼とか、朝とか良かったのに。
なんかすごいいい時代っていう記憶があって。
ね、今なんか関西の芸人がね、ネタうよまがいの伝説を垂れ流したりしてるでしょ、
ね、なんかね、生きにくい、なんかね、
もうね、もっと古き良きね、楽しいね、ノンストップゲームで、ノック先生とかが、ダイダイダイダイダイダイとかね、ショーショーショーショーショーショーとかってね、あれやってました、小学校で。ダイダイダイとか言ってやって遊んでました
わ。やってました。
ノンストップ FM。
で、この頃の司会、例えば上沼恵美子さんとか、はい、八方師匠とか、うん、30代前半なんですよ。
そうなんですよ。昔の人っていうのは若くして世に出てるんですよ。
だから、うん、自分って今もう38なので、はい、私よりうんと若くて、あの番組を仕切ってたんかと思ったら。
でしょ、
はあ、すごいと思って。で、もうなんかそれを、やっぱそういう昔の人のしっかりした、精神年齢のしっかりした仕事を見ると、ちゃんとせなっていうのと、うん、やっぱノンストップゲームっていうので、はい、ちょっと僕もノンストップで行きたいっていう気持ちもあって、これをちょっと選曲したんですね。
この曲を作ったのが木田先生という。
木田先生です。
もう関西のそういう昔のテレビ番組とかの名曲、はい、あるいは CM とかっていうのは、ほとんどがまあ木田先生の手によるもので、はい、
そうですね。
で、木田先生は実は、塩田さんの大学、は
い、関学の社会学部の
先輩に当たるということで、はい、で、ね、木田先生といえば、はい、まあ、木田先生のビジュアルって、ある種、騙し絵じゃないですか。
は
い
は
い、
言うてもうたな、それ。それ、
ある人にはこう見えるけども、はい、ある人には、まあ、別の風に見えるみたいな。
まあ、日によってとかね。日によっては。風向きとかね。
風向きとか。
はい、いろいろあります。はい、はい。
言ってね。アゲインストかどうかとか。
アゲインストかとか、あります、あります。
言ってね、違うとか、あるじゃないですか。
あります、あります。コンディションでね。
コンディションとか、散髪から何日目やとか。
わかります、わかります。
とかね、そういう、衣替えかどうか。
どんだけ続けんだよ、もう。
まあ、ある種、騙し絵だと思うんですけれども。
そうですね。
そこでですよ。はい。塩田武さんの、新しい小説ですね。はい、発売になって、もう。
8月31日からなので。
ということは、2ヶ月、
3
ヶ月経ってると思うんですが、
はい、
騙し絵の牙という、はい、こちらの角川から出版された、
はい、
木田太郎さんを、当て書きした。
違う。怒られる、怒られる。
違います。
違います。はい、僕もまさか木田先生からの流れでこの本が紹介されるっていうのは、まあちょっとびっくりはしてるんですが。
あ、そうですか。
ごめんなさい。大泉洋さんです。
あ、大泉洋さんですか。
はいはい。
ごめんなさい。はい、ね、僕、よく混同しちゃうんです
よ。違う。
本当に。
違う。
ごめんなさい。
初めてです、それは。
あ、ほんまですか。
はい。どこをするんですか。
そうなんですよ。大泉洋、今をときめく大泉洋さんを小説なのに当て書きをする。はい、これどういうことか教えてください、塩田さん。
もうね、もう主人公の雑誌編集者、はい、まあ、早見照也って言うんですけど、うん、この主人公が大泉さんそのものなんです。
そうなんです。
だからもうビジュアルから、もう語尾とか。
うん、
で、この大泉さん、まあ主人公の早見照也は、雑誌の編集者で、まあ配管を匂わされるので上司に、それを免れるために必死にこの、まあ奔走するんですけど、その時にこの接待をしたりするんですが、この時にモノマネをするんですが、そのモノマネのレパートリーも大泉さんのレパートリーそのままでやってると。
そうなんですよ。だからもう当て書きで、大泉洋さんのを主人公として想像して読んでくださいという本なんですよね。
はい、もう、もちろん表紙もそうですけど、各章に、写真が入ってるんですが、
その各章のイメージに合った大泉さんのビジュアルの写真が、
はい、写真が入ってるんで、
入ってるということで、
脳内では完全に大泉洋さんで、はい、主人公が動き回るという、うん、まあ、今までになかった、うん、手法やと思います。
いや本当にね、だから小説っていうのは、はい、読みながらそれをどんだけ頭の中で想像させるか、
はい、
絵を登場人物を動かすことができるかっていうのが、はい、もしかしたらその作家の腕の見せ所かなと思うんですが、そういう意味ではそのもう動き回るんですよね、本当に、
はい、
もうイメージが当て書きにしてるっていうのが、はい、大泉洋さんを当て書きしてるっていうのが分かるんで、
はい、
で、雑誌のね、この編集長がまたできる編集長で、早見が、はい、雑誌なんでしたっけ、トリニティ
という雑誌で、
リンサニティではないですよね。リンサニティ、倉持凛太郎のリンサニティではない。
違います、
トリニティですね。トリニティ。
なんかね、別にその、まあ、俗物的な人は出てこない
です。
聞いとる、ちゃんと聞いとる。
剥き出しの好奇心には屈しない。
剥き出しの好奇心はいっぱい出てきますけど。
そうなんですよ。剥き出しの好奇心、結局出版業界ってそうじゃないですか。
剥き出しの好奇心
はどうするかっていうことをどう処理するかっていう部分あると思うんですが、でもね、この、まあ言ったら今の出版不況を、 本当に忠実に描いてらっしゃるということで、はい、まあ私とかはね、まあ、第三者的立場で、はい、ああ、これ多分リアリティあんねやろなと思って読んでたら、はい、それこそ作家の花房観音さんであるとか、はい、それこそ講談社の坂上さんとかが、はい、めちゃめちゃリアルですよっていう、はい、その場にいる人が言うんですよね。はい、当然その作家である塩田さんは、その出版業界の中を見聞きしているということで、はい、リアリティが当然あるんですけど、はい、で、この小説を読んだ、この番組のディレクターの田中さんとかは、それこそ、まあ、今、なかなかしんどい、このラジオ業界とも照らし合わせて読みましたっていうような話なんですよ。
ああ、もうよく聞きますね。あの、ラジオは特に、あの、活字と一緒で想像するメディアだと思うんですよね。だから本当に、あの、親和性が高くて、だから僕、私もラジオ好きなんですけども、やっぱ想像するメディアっていうところと、あと、どこかこのレガシー的な匂いがあるじゃないですか。
小池百合子風に言うとね。レガシーですわ。
うふふという感じのね。
マサルさん、
うふふ。今マサルさん書けなかったけど。
どうなった？どうなった？ってね。
シンクロしない。
これどうなったの時に目閉じて言うてあるんですね。
そうこれ。ちょっとね、でもあの、このラジオと、こう出版とか小説とこの親和性についてちょっとゆっくり語りたいんで、CM の後、ゆっくりお話したいと思います。はい。